ペテロの第一の手紙一章三節から五節。ほんべきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神。神はその豊かな憐れみにより、イエス・キリスト、死人の中からよみがえらせ、それにより私たちを新たに生まれさせて、生ける望みを抱かせ、あなた方のために天に蓄えてある、朽ちず、汚れず、しもぶことのない資産を受け継ぐものとしてくださったのである。あなた方は、終わりの時に啓示さるべき救いに預かるために、信仰により神の御力に守られているのである。今年、ペテロの手紙第一を学び始めています。先週は一節二節でしたので、今日はそれに続く部分と言いましても全部カバーできないと思います。3節を中心にして学んでみましょう。ここを3つに分けました。ほむべき神、イエス・キリストの父、そして希望の源、この順序で学んでみたいと思います。まず神様はほむべきお方と呼ばれています。ギリシャ語でユーロゲートスという言葉なんですけれども、この言葉はユーロゲオという動詞から出た言葉ですね。ユーロゲオというのは、ユーというのは良いという意味がありますので、良いことを言うという意味があるんです。でもそれは単に口先でお世辞を言うというそういうものではありません。真心から相手に善意を持って、いいえ、善意以上の深い愛情を込めて語りかける、接する、そういうことを意味する言葉です。で、神様がユーロゲートスと呼ばれるのは、神様が私たちにいつも良い言葉、優しい言葉、温かい言葉を語り続けてくださっている、私たちに恵みを持って接してくださっているからなんです。私たちが神様に背を向けていた時から、神様は、私はあなたの罪を許す、あなたを受け入れる、私はあなたの救いになり、あなたは私のものになる、そう語り続けてくださっていました。本当だったら清く正しい神様の前に決して立つことのできないような私たちに、神様は憐れみ、恵み、慈しみを持って接してくださったんです。私たちはというとどうでしょう。身近な人に対しても時に腹を立てたり不機嫌になったり、いつも良い言葉を語る、優しく接するというわけにいきませんよね。しかし神様は変わることなく私たちに良き言葉を語りかけ、いつも私たちを良くしてくださっています。神がユーロゲートスと呼ばれますのは、もう一つ意味がありまして、神様こそ私たちの最高最大の褒め言葉を受けるのにふさわしいお方だという意味です。で、私たちは多くの人に支えられています。特に苦しい時に助けてくれた、そういう経験がありますと、本当にありがたく思いますよね。また素晴らしい人に出会いますと、憧れの気持ちを持ったり、称賛の気持ちを持ったりします。それは人として当然のことです。けれども、神様を知っている人は、人に感謝して終わる、まあ人に憧れて終わる、そうではなくて、人に感謝し人につながるだけでなくって、そうした人を通して私を助けてくださっている、助けの手を差し伸ばしてくださっている神様を見上げるんです。そして神様を褒めたたえるんです。日常の中で私たちは恵みを受けました。その感謝を、その恵みの与え主、根源の与え主である神様のところに、今日この日曜日に持ち帰ってきて、神様に私たちの良き言葉を捧げ、神様を褒めたたえる。これが私たちの礼拝です。褒むべきというのは英語で blessed って言いますよね。bless, B-L-E-S-S。これは 神様が私たちを祝福される、祝されるということと、私たちが神様を祝す。両方に意味があるんです。礼拝というのは、神様がどんなに私たちを祝してくださっているかを知ること、そしてそれに応えて私たちも神様を祝すことなんです。礼拝は神様がどんなお方か知らなくても、また礼拝の意味がわからなくても、まあ、形だけ守っていればいい、そういうものではありません。神様が私にどんなに良くしてくださったかを知り、そのことに私が心を動かされ、神様を誇るべきお方として、私たちの一番素晴らしい良い言葉で神様を褒めたたえる。これが礼拝です。ペテロの手紙の本文が神様を褒めたたえる言葉から始まっている。そのように私たちの一週間もまた神様を褒めたたえる礼拝から始めたいと思います。一日もまた神様を褒めたたえる祈りから始めていきたい。そんなふうに思います。さあ次に神様はイエス・キリストの父なる神と呼ばれています。この言葉も数多くのことを私たちに教えています。第一に神様は父と子と聖霊のお方であるということです。これを私たちは三位一体という言葉で言い表していますね。この三位一体は実は二節に示されていました。二節に、すなわちイエス・キリストに従い、かつその血の注ぎを受けるために、父なる神の予知されたところによって選ばれ、御霊の清めに預かっている人たちへと書いてありました。私たちの救いは、父なる神様の選び、イエス・キリストの贖い、そして聖霊の清め、それによって成り立っているというわけです。神様はお一人なのに、父であり、御子であり、聖霊である。父であり、御子であり、聖霊であるのに、お一人である。これは私たちの頭だけで理解できるものではありません。聖書は三位一体をいつも今読みましたように私たちの救いとの関連の中で語っている。そのように私たちが聖霊によって御子イエス・キリストを信じる。そして神を父とする。その時に初めて三位一体がわかるのです。皆さんが自分の救いを振り返って見るときに聖書がもう初めから記している三位一体がわかるようになります。さあイエス・キリストの父なる神、これは第二に神様が愛のお方だということを示しています。神様お一人ですが、皆さん、お一人と一人ぼっちとは違います。一人、決して神様は一人ぼっちのお方ではありません。孤独な神様ではないのです。もし神様が一人ぼっちのお方だったら、神様は愛ではありません。愛の神ではありません。神様は永遠の先から聖霊によって御子を愛しておられました。父、御子、御霊は、愛で結ばれて一体なのです。神様はこの御子に注がれた愛と同じ愛を私たちに注いでくださいました。神様は御子をお持ちのお方だからこそ私たちを愛することがおできになる、私たちの父になることがおできになるのです。第三に神様はイエス・キリストを通して人間にご自身を表しておられる。この言葉はそれを表していますね。神様は人間をはるかに超えて偉大なお方です。人間はどんなにしても神様を知り尽くすことはできません。もし神様が人間に知り尽くせる存在であったら、それはもう神様ではないでしょうね。しかし人間がどんなにしても神様について何も知ることができないというんだったら、神様と人間との間に愛の関係は生まれてきません。それで神様はご自分を知らせるために、 神の御子を人として私たち人間の世界に送ってくださったのです。それが人となられた神の御子イエス・キリストです。神様はイエス・キリストをお使わしになる以前、さまざまな形で人間にご自身を知らせてこられました。しかし最終的に御子イエス・キリストによって私たちにご自分を表してくださったのです。ですからペテロは、ペテロの手紙の第2というのが実はあるんですが、今第1を学んでいますけどね、第2の手紙の一番最後の方に、私たちの主また救い主イエス・キリストの恵みと知識とにおいてますます豊かになりなさいと勧めています。神様は無限のお方です。イエス・キリストもそうです。私は十分知ってる、もう学ぶことなんか何もない、そんなことが言うことができる人誰もいません。どの分野でもそうでしょ。まして聖書、神様のことについてそんなことを言うことができる人は誰もありません。もし私たちがそう思うなら、そう思った瞬間、私たちの神様を知る知識、私たちの信仰はそこでストップしてしまいます。ますます死を知ることに励む、霊的な成長を求める、大切なことです。神様は私たちの主イエス・キリストの父なる神です。私たちはイエス・キリストを私たちの主として信じ受け入れることによって、この主をイエス・キリストをさらに知ることによって、神様を父なる神として知ることができます。神様の父としてのその大きな愛の中に生きることができるようになるんです。さあ最後の部分に入りましょう。神様が希望の源だということです。神様は私たちが神の愛の中に生きることができるために、私たちをイエス・キリストによって救ってくださいました。3節、神はその豊かな憐れみによりイエス・キリストを死人の中からよみがえらせ、それにより私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせ。これは神様の救いを描いている言葉ですね。で、神様はこの救いを憐れみによって与えてくださいました。私たち憐れみという言葉を聞くと、何か誰かをかわいそうに思うという、そういうね、感傷的なもの、かわいそうに思うけど何もできないという、その弱々しいものというふうに感じてしまいますが、皆さん、神様の憐れみはそんなものではありません。神様の憐れみほど力強いものはありません。それは天から降りてきて天と地をつなぐものになりました。私たちに誰が見てもわかる確かな救いの道を切り開いたのです。神様は御子イエス・キリストを人としてこの世に送ってくださいました。十字架へと導かれました。それは主イエス・キリストの十字架によって私たちの罪を許すためです。私たちが主イエス・キリストの十字架で救われる。二節にイエス・キリストの血の注ぎという言葉がありました。そのことはもうすでに学びましたね。で、神様は十字架で死なれた主イエス様を死人の中からよみがえらせてくださいました。主イエスの復活によって罪の中に死んでいた私たちに新しい命を与えるためです。新たに生まれさせという言葉、英語ではborn againと書いてありますね。日本語で新生、新しく生まれるとも書きます。この新生賛美歌の新生ですよ。それから再生、再び生まれる、まあそんな風にも訳します。私たちはみんな両親から生まれてきました。これが第一の誕生。しかし神の子供になり、神に愛され、神を愛して生きるためにはもう一度神から生まれる必要があるんです。イエス様がニコデモに言いましたね。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることができない。このことです。この新生、born again、再生のことです。神様は信じる者をイエス・キリストを復活させたその命で生かしてください。私たちの救いは 私たちの内面だけに起こるものではありません。目に見えないもの、形のないものではありません。神様はその救いをこの地上で目に見えるものとして成し遂げてくださった、はっきりと形ある証拠、それを人類の歴史の中に残してくださったイエス・キリストの十字架と復活がそうです。私たちの救いは十字架と復活によるもの、そして十字架と復活に基づいたこの救いほど確かなものはないのです。ですから私たちが信じるこの信仰、そしてその信仰が与える希望、それも揺るがないもの、確かなものです。三節に、私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせたと書いてありますね。生ける望み、私たちの希望は生きている希望なんです。この世の希望は実現しない方が多いかもしれませんね。失望に終わる、そんなものが少なくありません。しかしイエス・キリストがくださった希望は生きている、決して死なない、朽ちない、くじけない、そんな希望です。私たちがイエス・キリストを信じたときにいただいた命、それによって私たちが毎日生かされている命、これは永遠の命です。この命は永遠ですからなくなりません。地上の命がやがて終わっても私たちは永遠の命で生きるのです。今を神様と共に生きます。地上を去っても神様と共に永遠を生きるんです。私たちの行く先には天が待っています。救いの完成が待っているんです。さあ、このことを思うと本当に希望が湧いてきますね。この希望を与えてくださるのはイエス・キリスト、この希望によって生きること、それが信仰です。私たちの毎日の生活はいつでも順調というわけにはいきません。まあ大変なことが起こって途方に暮れなければいけない、そんなことがあるでしょう。私たちは日常の小さなことによっても浮き沈みいたします。そのような時も私たちを支える生ける望み、生きている希望があるんです。これを忘れないでください。この希望はイエス・キリストによって私たちを救ってくださったあの神様から、愛の神様からやってきます。そのことを覚えて神様を見上げようではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、この世で神も希望もなかった私たちを新しく生まれ変わらせ、生ける望みを与えてくださった、そのことを心から感謝いたします。私たちが現実に押しつぶされて希望を失いかけるとき、どうぞこの希望に目を向けさせてください。この週を生ける望みを持って歩ませてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。